上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
上地先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、どうもよろしくお願いします。
先週はですね、1980年代の、バブルについていろいろ伺ったんですが、今週はですね、先週も予告させていただいたんですが、この長いデフレが終わって、今インフレ局面に入ったと、じゃあインフレ局面っていうのを考えてみると、こう20年以上デフレが続いてきてね、
30年ぐらい
かな、30年ですね、確かに1990年の崩壊からやっぱ34年ですよね、じゃあデフレを、今の要するに30代も含めてデフレしか経験しないわけですね、インフレの世界をよくわからんと、やっぱりインフレになってきてから変えなきゃいけない発想とかね、そういうのをちょっと今日伺いたいと思うんですけれども、まず先生はよくデフレ脳とインフレ脳みたいな、ちょっと考え方の違いをおっしゃってるんですが、そのあたりから説明していただけますか。
まずね、ちょっと時代的なあれからいくと、前回ちょっとバブルの話をさせていただきました、あの時は80年代、70年代も含めてずっとインフレだった、ということですよね。でバブルが崩壊したのが90年から、でデフレに入ったというのはどうですかね、95年ぐらいからじゃないかなという気がします。だから、95年から30年、ほぼデフレ、で2022年ですよね、今24年ですかね、22年に急激にコロナ、コロナで、引き金になったインフレになったと、いう感じですかね。これがまずちょっと時代的な流れで言うと、で今ね、50代の方って実は大変お気の毒な方々で、こう言っちゃうともっとお気の毒に聞こえちゃうんですけれども、まず就活の時に、日本がいわゆるデフレ金融恐慌みたいな感じでね、就職が超氷河期だった時ですよ。
ありましたね、
50代の方、で就職大変厳しかったです、これからいわゆるね、派遣非正規、
非正規雇用、
非正規雇用が始まったのもその方たちぐらいなんです、ですから、就職も大変だったし、就職しても割と恵まれない方々が多いのが、50代。
確かにそうですね、
で50代の方々というのは、ちなみにもう30年ぐらいね、デフレがついてるということだから、社会人になってから今までずっとそのデフレの中で生きてきた方々なんですよ、だから給料はそもそも相対的にあんまり高くないし、上がらないし、それからデフレの中でずっと生きてきた、これって結構大きいと思うんです、僕は。
いや、言われてみればそうですね、先生は今整理すると、一応バブルを弾けて95年からデフレにもう入ったっていうふうに、一応定義すれば、95年って30年前ですもんね。
そうなんですよ。
そうすると当時就職した人って20代前半だと、確かにもう50代ですよね。
物心ついてというか一応社会を知って、けどデフレしか知らない、
知らないってことですよね。
ですね。でデフレの時代の特徴って何かっていうと、給料が上がらない、物価も上がらない、で基本的に節約が美徳。
確かにそう、お金のいわゆる相対的にお金の価値が高いから、お金を持ってなきゃっていうことですよね、
そうなんですよ。節約が美徳、で現金が美徳、貯金ですね、貯金が美徳
で、物はあんまりこう買わない、持たないってことですね。
そうなんです。だから引きこもりじゃないんだけど、あんまりお金使わないで、おとなしくしてるのがいい、リスクを取らないことがいいことだ、こういう感覚。
そうですね。
これが今の働き盛りの、今日本経済の中心を担っている方々のほとんどなんですよ。
そうかな。そう、いやでも言われてみればそうですね、ずっとそういうふうに言われてきましたね。
だからね、企業でも、手元現金ってありますでしょ、企業がどれぐらい持ってるか、今日本の上場企業の手元現金ってね、500兆円あるんですよ。
500兆円、
500兆ですよ。それが全然、日本の上場企業の、
それが投資されてないってことですね。
現金で、銀行預金、預金になってるんです。
預金
になってるんです。これね、海外からするとありえないです。
ありえないですよね。
だって 上場企業、ね、株主さんからお金を預かりして、うん、そのお金で事業しないで、ええ、銀行預金してるんですよ。
それってだから怠慢ですよね、ある種のね。
だから500兆っていうのはすごい金額で、イギリスやフランスのほぼ GDP、
うん、それだけが、うん、それが、まあ、いわゆる内部留保というか企業の中に溜まってるわけですね、上場企業の中に。
だからリスクを取らないことが美徳なんですよ、
う
ん、
あ、それくらい そういうことになっちゃったわけですね、
挑戦しない方が、うんうん、なんか挑戦リスクを取って失敗するよりはいいっていうふうになっちゃってる、うん、これやっぱ僕はね、うん、日本企業のまあ、これまで、ね、何回かお話しさせていただいたけども、はいはい、うん、日本企業がなかなか成長しきれない一つの大きな要因になってると思いますけどね、
うんうん、いやちょっとびっくりしました、500兆円っていうのは
、だからまあ我々はあの一応まあバブルの後半の頃も一応知ってて、はい、あの頃まあインフレですよね、うんうん、だからインフレっていうのはどういう時代だったかというと、給料が上がる、うん、物価も上がる、うん、値上げしても買ってくれる人がいる、うん、リスクを取ることはいいことだ、うん、あの大きいことはいいことだとかね、うん、まあ、そういう感じの時代だったわけですよ ね、
自 分へも自分自身へも投資しろみたいな言い方されてましたね、
うん、まあ、そうですよね、うん、でね、ちょっとまあ今日冒頭 その問題提起っていうところに戻りたいと思うんですけども、はいはい、ただまあ、前回もちょっとお話しさせていただきましたけども、あまりにもそのバブル脳というのかな、
うんうん、
やりすぎた人、
はい、
ゴルフ券を買いすぎたとかそういう人は逆に没落していったわけですよ
まあそうですね。
でこれ企業もそうで、うん、あまりにもそのリスクを取りすぎて、うん、身の丈以上に銀行からお金を借りたりして、うん、事業していた、うん、リゾートマンションとか不動産開発とか、はい、あと金融、うん、まあ、あと金融に付随するいわゆるノンバンクっていうところも含めて、はい、まあ、そういうところはだいたい没落してきましたよね、うん、企業は ね、
そうですね、う
ん、だからやっぱりね、そのインフレのインフレ脳っていう言い方をすると、はい、インフレ脳から90年代に入ってデフレに入ったんだけども、うん、はい、考え方を変えられなかった人は没落してったっていうことなの、
うん
うん、だから何が言いたかったかっていうと、もしかするとデフレが終わってインフレの時代にもし入ると仮定するならば、今考え方を変えないと同じことが起きますよってことです。
そうかそうか、インフレのままデフレに入った時、そのインフレのままの人ってのは没落していった、
はい、
逆に今そこで切り替えた人はデフレ界でもデフレの、ね、局面でもずっと生き続けてきたけど、ここでインフレの局面入ったら切り替えられない人は、
そうですね、
そういうことですね、
だからその企業の手元現金がね、うん、500兆のままっていうのはどうなのかなっていうところがあるわけですね、
うん、
例えばねデフレでやっぱりこう成功した人は、はい、まあ、典型的な例はユニクロの柳井さんですよね、
うんうんうんうん、
ユニクロ、あとニトリ、サイゼリア、
あ、
ね、
なるほど。それはまあ、ちょっと分かりやすく説明していただきたいのは、まあ、その3社はですね、
うん、
じゃあデフレからこうどういうふうにうまくこう切り替えてこう局面に乗ってきたんですか、
ね、まあ、一応デフレでその価格安い方がいいっていう低価格戦略ですよね、
はい、うんうんうん、
そこで消費者をうまく掴んでって成功した、
うん、
まあ、あの御三家ですよね、はい、多分その3社はね、
そういうことですね、
うん、で今すごい成功してるわけじゃないですか、うん、ただねやっぱり柳井さんとかってやっぱ優秀だと思うのは、
うんうん、
ね、今ちょっと別の高価格ブランドも作って価格を差別化してやってますでしょ。
あ、そうですね、
はい、
ユニクロの中でこう、うん、逆に分けてますよね。
分けてるんです
よ、高い方を作ってますよね、
うん、作ってるんです。
あ、それは今言ったインフレ局面にこう切り替えようとして
る、多分あの人はその辺を、ね、うん、感知したんだと思いますよ。
あ、なるほど。
デフレの低価格戦略だけではダメだなと、
うんうん、
でおそらくユニクロはアメリカとかにも店舗いっぱい持ってますので、
うん、
僕はアメリカのユニクロで買い物したんですけど、はい、そんな安くなかったです、
うん、
まあ、なんていうのかな、こんな、なんていうのかな、長袖のあれで6000円ぐらいしましたからね、
う
ん、
ちょっと今までと違います。確かにユニクロもこうセーターでもね、カシミヤのセーターなんかだったら、うん、まあ、1万ぐらいでね、こう提供したりした、うん、そういうちょっといいものも作ってますよね。
まあ、ニトリなんかも今そういう感じで高価格帯のものを設けてね、
うん、
来たるもしかするとインフレになっても 勝っていけるような、うん、そういう発想を持ってやってらっしゃるんじゃないかなっていう気がします、う
ん、サイゼリアはどうなんです
か。サイゼリアさんはなんかそのまま低価格いくようなことをおっしゃってますね。
そうですよね、まあ、だから、はい、逆にそこで経営者のこう戦略が見えてくるわけですね、
そうですね、うん、まあ、そのサイゼリアさんがダメだっていう意味ではなくて ね、うん、まあ、それはそれでうまくいくかもしれないんですけど、まあ、安いのはね、安いに越したことはないので、うん、安くて美味しいからね、あそこは、
うんうん、そうするとまあ企業でもね、そういうふうにまあこうこれから戦略がこうはっきりしていく中で、じゃあ我々個人個人はやっぱりもうデフレ脳からインフレ脳に切り替えなきゃいけないって
かもしれないです。必ずインフレの時代に入るかどうかは 100% 確証を持って言えませんけども、はい、変わる可能性あるんじゃないですかね。まあ、それがある意味今回日経平均株価が高値を取ってきて、日本この30年のデフレから脱却して新しい時代に入るぞという、まあ、株価ってなんか予見性があるんだよね、
うんうん
うん、まあ、もしかするとなんかインフレの時代の到来をね、物語って予見してくれてるのかなというふうに捉えられるかもしれない、
うん
うん、
まあ、でもね、30年デフレだったっていうのはかなり、ね、大きな話で、まあ、今このねスタジオでこう収録とか調整していただいている女性も、う
ん、はい、
ずっとデフレ時代に生まれて、
そうですね、
デフレしか知らないと思う、はい、ですからすごい堅実ですよね、皆さんこう、
まあ、そうですね、
でもそういう人たちに向けて、はい、まあ、個人ベースでね、このインフレの中でどう具体的にどういうふうにやってった方がいいんですかね。例えば、
まあ、基本的にインフレっていうのは、はい、全体のパイがでかくなっていくっていう社会なので、デフレっていうのはパイが縮小していく社会なので、うんうんうん、おとなしくしてる方がいいんですよね、でもし仮にインフレで全体のパイが拡大するのであれば、はい、やっぱリスクを取った方が、うん、取るか取らないかで圧倒的な差がつく、
うん、
これがインフレの特徴。
特徴ね、
うん、まず。何かをするかしないかで圧倒的に差が開きます。
まず
20年後30年後。
20年後30年後ね、はい。まずあれですよね。まずパイが大きくなるってことがまず一つですよね。うん、大きいわけですよね。はい、その中でもう次はするかしないか。
するかしないか。リスクを取るか取らないか。ないかね、まあだからそういった意味で言うと今長期資産形成っていうのがブームになってきてるんだけども、はい、うんうん、まあこれもそのうちの一つでしょうね。
そういうことですね。
うん、あとはいろいろなその自分に投資をして、うん、チャレンジするということじゃないかなっていうふうに思います、うん、
それにはやっぱりお金と時間を使うってことですよね。
そうですね、
なかなかそれがね、お金を使って、
うん、
そのまあ少なくなっちゃうって思うんだけども、うん、そうじゃなくて使ってより得るものを増やそうっていう、
だからこれまではできるだけお金使わないで、うん、家の中でおとなしくしてた方が良かったんだけども、うんうん、発想を変えられるかどうかっていうところでしょうかね、うん、
今ねちょっと話しながら思い出したんですけれども、僕らやっぱりそういったインフレの時バブルも含めて生きてくると、うん、まあやっぱり外へ外へっていう形でね、うん、で使わないと何かこうお金、まあお金が、まあ、うん、お金は天下の回り物みたいに使うから入ってくるんだと、うん、でやっぱり使うって何かしたら人と会うのでもこう使いますよね、
うん、そうですね、
でいろんなとこ見に行くって、それが全部こう、うん、なんていうんですか、こう必ずリターンとして返ってくる発想があったんですけど、うん、やっぱりそういうことですかね。
まあ、それもね含めて、うんうん、やっぱり、まあ、ある意味、まあ、投資っていうとねなんか打算的に聞こえちゃうかもしれないけども、うん、はい、人とお食事したりするのも、うん、まあ一つのね投資でね、うん、まあ、いろいろとこう人間関係作っていくとか、はい、まあ、やっぱり僕は結構本とか人との付き合いにものすごいお金使いましたね、
うんうん、いやでも分かりますよ、
まあ、逆に言うとあんまりたまんなかったけどね
いやだからた使って回ればよくてね、いわゆるストックしていかなくてもお金がず、うん、まあ、変な話老後問題も老後いわゆるなんていうんですか、
うん、
65過ぎても仕事があってお金が入ってくれば心配することないわけですよ ね、うん、そうですね、ストックしとかなくても、はい、そのためにも何かこう常に自分の中にこう、まあ、なんていうんですか、こう新しいものを入れていかなきゃいけないということなんだと思うんです
よね。そうなんですよね。だから人にそんな生き方を無理強いする気は全くないんですけども、うん、はい、 うん、今のやっぱ若い人見てると、うん、もうちょっとね外向きにいろいろとアクティブにやったらどうかななんて思うのね、
うん、
誰だっけなあれダーウィンっていたじゃないですか、
はい、
進化論の、
はい、
あの有名な言葉でどういう種が生き残るかっていうと、うん、強いものが生き残るんじゃない、
うん、
賢いものでもない、
うん、
変化に適応できるものが生き残っていくんだって言ってるんだけど、ねうん、僕はまさにそこで、うん、変化に適応していかないといけないと思う、
うん、いやでも、うん、まさにそうですよね。あのやっぱり今すごく変わってきてる局面でそのね先生繰り返しおっしゃるように そこで変えていけるか変えていけないか生き方なりね今まで、うん、やっぱり一度リセットした方がいいっていうことですよね、
うん、そういうふうに思うんですよね、うん
まあ、だからかなり実はかなり大きな変化が訪れてると思った方がいいってことですよね、
うんうん、そうですね。で人間ってね、あの大きな変化って意外と気がつかなくて、
うん、
大きな船に乗ってると、うん、舵を切っても実は曲がってるって感覚はしないんです
ね。あ、しないしない最初確かに、
で後半あとあ時間がけ、ね、結構曲がってきた後に、うん、あ舵切ってるなって分かってくるんだけど、うん、最初分かりにくいんですよ。
分からないですね確かに、
うん、あとね、僕あの結構歴史ものが好きなんで、
はい、
司馬遼太郎は多分全部読んだと思うんです、
うん、
で彼がよく言ってた言葉なんだけど、日本という国はね、
うん、
こういう特質を持ってるんだと、うん、日本人というのは、はい、一つの方向が決まると、うん、みんなでがむしゃらに進むんだけれども、うん、タイミング変わるタイミングを見て変化に対応できない人が多いって国全体がね国全体が、
うん、
だからその日清日露、
はい、
明治維新から日清日露までは大成功したと、
うん
うんところが第二次世界大戦に向けてちょっとやっぱり軍部も含めてね、はいうん変化に対応できないで道誤ってしまったんじゃないかなんていうふうに言ってるんですけどね、
うん、なるほどね。
だから僕は今もしかするとこの30年というのは一つのジェネレーション、
うん、
ワンジェネレーションって30年、
まあ、30年ですもんね、
うん、
大きいですよね。確かにこうワンジェネレーションそのこのデフレ期っていうのがあったってわけですから、
うん、そうですよね。だからそのワンジェネレーションのこの、今の社会にいらっしゃる、
うん
ね、現役の方々、
うん
ね、基本的にその中で生きてきて、
うん、
同質的な考え方をして、
うんうん、
あのデフレ的な思考を持ってる方々が今中心になってるんで。
いやそれね、いや今日ねこの話を伺いながら思ったのはやっぱり僕らは高度成長の真っ只中で幼少期からね物心ついたりとかずっと来たじゃないですか、うん、そしてやっぱりそれが染みついてんですよね、
うん、
なんかデフレのこの30年間があってもそれが基本にマインドになっていると思うんですけども、うん、逆にデフレ物心ついた時からデフレのこのワンジェネレーションにいた人たちっていうのは逆にそれが染みついちゃってるってことですね、
うん、
だからここでこうねマインドセットをもう一度し直さないと乗り遅れちゃうというか、
うん、
まあねさっき言ったこれからいろいろな新しいねこう本当にイノベーションとか起こさなきゃいけない中心世代が、
うん、
いやいやこうねおとなしく、
うん、
少しずつ石橋を叩いてみたいに言っても困っちゃうわけですよね、
うん、あとまあこれと直接関係ないかもしれないんだけれども、はい、この間僕あんまりテレビ見ないんですよ、
はい、
地上波ってほとんど、で面白い番組があるよ、ドラマがあるよって言われて、不適切な
不適切にも程がある、
程がある
あのクドカンのね私も見てますよ
面白いって言われてあの TVer で見たんだけど、はい、あれも昭和な人たち
そうですよね、
私でしょ、
そうです、
まあ、うん、で昭和っていうのはセクハラパワハラ当たり前、ね、
当たり前、
ね、当たり前で、でそういう人がなんか現代にタイムスリップすると、うん、気持ち悪い、
うん、
例えば多様性とか言ってね、
ええ
まあ、あんまり言うとあれかもしれないけどちょっと行き過ぎてんじゃないかなと僕思うの、今のその日本社会って、
うん、そうですね、
コンプライアンスに対する過剰な意識とか、うん、メディアもそうですよ ね、もう使えない言葉っていっぱいあるでしょ。
ありますあります、
うんうん、ここで言っていい、
ね、いやでも本当そう、はい、僕なんかのね出版はね、うん、意外と比較的こう緩いけれども、うん、もう放送なんてのはコードを作ってますからね、
うん、
だからコードの中でこうどんどんこう締め付けられてるのあるし、
う
だからあのいや僕もあの時代がいいとは思わないけども、うん、まあ1日24時間ね、1年365日仕事だぜみたいのがね、でもあの時代にそなんかかなり追い詰められた経験が、
うん、
今楽は楽なんですよ、
うん、
多少のことではめげないし、
うん、
ね、何かあってもある程度自分の限界知ってるんで、
うん、
要するに倒れちゃうぐらいまで仕事をした経験があるから、うん、これ以上やるとダメだなとかね、
まあ、そうですよね。僕もね朝6時半から仕事でしょ、会議6時半から始まって
すごいよね。
それでうん、夜の12時1時ロンドンとニューヨークと会議ですからね、
うん、そうですよね。だって時差があるんだもん ね
終わったと帰らないんだからそれからまた銀座行くんだから、うん、
だからそあれ何なんつまり仕事もするけど大いに遊ぶみたいなね、
うん、
だから僕も週刊誌にいたので当時はそうするとねやっぱり今言ったように10時夜の10時に終わっても、
うん、
やっぱり飲みに行こうってあるし、うん、そうするとね、あの高田の馬場にね、東京ですけどね、高田の馬場に12時からやる店ってなんかそうするとやっぱり12時過ぎるとそこに行くわけですよね、うんうん、で朝まで飲んで一旦家に帰ってちょっとシャワー浴びて仮眠してまた出てくるみたいな、うん、まあそれは別に自慢で言ってるわけじゃないけど、なんかそういうような中で生きてきたから、
うん、そうだね、80年代のあの頃のメディアとかって面白かったですよね、うん、コピーライターブームって覚えてます
か、はい、覚えてますよ。もうまあね、糸井重里とかね、
川崎徹とかね、
そう、はい、でやっぱりなんかそういうね、こう一行で1000万2000万だみたいなね、
うん、
そういうのも別に変だと思わなかったしね、うん、ある種能力があればこうパッと世に出るチャンスもあるし、
うん、
で 働けば働くほどじゃないけども、やっぱりそういうなんか社会全体の活力みたいなね、うん、だからそういうのはあの感じますよね。だから本当に外に外にっていう風に、ね、
だからあの時流行ったのが、うん、あれですよね、あのユーミンの、うん、私を好きに連れてってあったんですか、
はいはいはい、
ね、
もうやっぱりだから冬は好き、
はいはい、
で夏はさ、まあ、サーフィンじゃないけどもつまりリゾートですよね、
うん、
まあ、だからもう冬なんかスキー場に行くともうリフト1時間2時間ね、うん、待ちみたいなことがあって、
あれ書いたのってあれでしょ、ホイチョイプロダクションっていう、
はい、
あの博報堂だっけ、はい、東急エージェンシーか、
ね、博報堂だったんじゃ、うん、博報堂が東急エージェンシーどっちかですね、うん、
はい、ね、だから当時その広告代理店の人がすごいモテて、
は
い、あの友達に電通のやつがいたんだけど、電通の紙袋もらってそれを持って六本木に行くとモテるんですよ、
モテるみたいなねありましたね。だから就職でも人気ね、もう商社とそういった広告代理店っていうのはもうね、うん、ベスト10にバッと入ってるような、うん、まあマスコミなんかも人気職業だったのかな、
まあ、そうですね、
うん、だからそういうちょっともう様変わりしちゃってるから、でまあワークライフバランスねも言われても久しいし、ただその さっき言ったね、このインフレ局面入った時にその内向きっていうのはちょっとや、うん、確かにやばいんじゃないかっていう、
ね、うん、
本当に
ね、うん、僕もね確かにあの昔のあれはちょっと行き過ぎたところがあってね、うん、まあ極端なことを言うと例えばスポーツでさ、
はい、
あの水飲むなとかね、
うんうんうん、まあそうです ね
水飲むな典型的ですよね、典型、
そう、あと、うさぎ飛びみたいなね、こう非科学的なねことをやらされたっていう、そういうのはもう、
う
ん、まあそれはもう全然 あのお話にならないと思うけれども
、うん、
なんか僕ねやっぱり今日先生おっしゃったようにやっぱりおか若干ねお金と暇ができてきたらやっぱりお金使ってちょっとどっか見に行くとか、人と会って飯食うとか、
うん、
その家飲みじゃなくてね、
うん、
そういうこともしてっていいんじゃないのかなって気しますよね、うん、もっとこう、
まあ、あとはその大局観を持って、うん、もう一度あの今起きてる社会現象とか、
はい、
自分のポジショニングをどう捉えて、うん、その中で自分がどうやってやっていくかっていうなんか設計もね、
うん、
もう一度なんか考え直してもいいんじゃないかなっていう気がします。
いいですね、そういう今世の中が大きく変わっていく、そうすると自分ももう少しこのあと5年10年先を見据えながら一旦こう変えていく、変えてなんかこうライフスタイルとかライフ設計していくっていうのは大切かもしれないですね、う
ん、だからその中でその会社の中での自分のキャリアってもいいんだけども、うん、まあ、それだけではなくてね、うん、やっぱりその、うん、自分が会社から離れてね、
うん、
社会とどう関わっていくかみたいな、うん、そう設計図を描いてもねいいんじゃないかなっていうふうに思います ね、
おそらく新しい業態とかサービスとかって、うん、このインフレ期 出てきそうですよね、うん、そうするとそういう方にシフトしても、
あとまあテクノロジーがやっぱ変わってきたので、あの割とその個人が活躍できる場っていうのが増えてきたと思うんですよね、うん、昔と違って、うん、
そう、それはありますね、うん、こうね、自分で結構完結していろんなものが作れちゃうっていう、こうテクノロジーのおかげでね、うん、そういうのも感じると、だからデフレ期っていうのは確かにどっかに就職したりしたら、まあ、そこにずっといるっていうのがね、うん、正しかったとは思うんですよ、うん、こう特に正社員でいたり、でもインフレ期に入ってくればもっとこう常にいい仕事とか新しいことにチャレンジしていくっていうことは、ね、よりいい効果を生む可能性ありますよね、
うんうん、あとやっぱり昔みたいになんかいい大学出ていい会社に入ってそれで一生終わるっていう考え方も完璧に終わったじゃないですか、
終わりましたね、いやそれはもう完璧に終わったと思います、
うんうん、
あのはっきり言うと やってることが陳腐化するっていうね、うん、まあ、よく言うコモディティ化ってやつですか、うん、そういうことも多いわけだし、やっぱり常に新しいものにチャレンジしていく、だからその時には学歴だなんだっていうんじゃないね、
うん、
つまりどれだけ自分ができるか、何がどうできるかっていうこと結構シビアにね問われてますよね、
だからやっぱり教育のあり方もね、うん、うーん40人の教室で先生が、
うん、
講義して学生が聞いてね、でテストして知識を確認していくみたいな、うん、ちょっと教育の方も変えていかないと、
変えてほしいですね本当に、うんうん、なんか要はもっともっと学びたい子はそれはそれで困っちゃうし、うん、なんかもっと必要なことは何っていう、そのああいったなんか教室の中でみんなと同じようなレベルで同じような進み方でやってるっていうのはもう違うのかもしれないですね、
うん、まあ、僕もねその時代も終わったんじゃないかなっていう気がしますね、うん、
だって意外と勉強自体もね今、うん、あの本当にネットを通じて、ね、もう深く学ぼうとすればいろんなことが学べる時代になった時に、
うん、
意外と学校の教育ってなんだって感じになります
ね。そうですよね、まあ、お医者さんになるとかだったら、まあ、それはそれで医学部行っていきゃいいんだろうけど、うん、例えば企業の場合なんかだとね、うん、あの日本の教育だとルールを守るとか、
う
ん、ルールってのは作るもんですよね。
そうですよ、
ゲームチェンジをしていかないとね、うん、うん、それがやっぱり企業経営の基本なので、うん、今の日本の教育の中でそういう、
うん、
ガーファムのような経営者が生まれるかどうかですね。
だからそこがさっきね、さっきから今日のテーマのずっとデフレ基調の中で教育の中心に携わってきた人の発想はやっぱりまずいですね。こう、うん、やっぱりこう、まあ、内向き内向きっていうような、なんかそこからやっぱり飛び出るような、うん、ね、こう人を育てるみたいなことも、うん、大切なのかな、
うん、
あのやっぱりね、なんかこうも、うん、まあ先生もね、あのこの間東京行ってたっておっしゃってました。僕も東京行ってて、うん、いろいろもうあんまりにも人が多いんでいろいろ見てたんですけど、でも飲食店なんかでも人がわーっていうのは結構やっぱり、うん、やはりインバウンドが多いしね、
うん、
ただその中でも若い人たちが前よりも外に、日本人の若い人たちが外に出てきているのかなっていうのは、うん、まあ、ちょっとほっとした部分あるんですけどね。
そうですね、うん、僕も若い人には期待したいですね、
うん、そうですよね。
だって一応ね、日本株って10年ぐらい上がってるんで、うん、だから逆に言うと20代前半の方はね、うん、ずっと上昇相場しか知らない、まあ、これはちょっと株式市場に関してだけど、
そうですね、それはちゃんと見てるってことですもんね、うん、だからそういったこれから その長期資産形成も、
そうそう、
あの安心してね、う
ん、だからね、投資してまだね損したことない人たちなんですよ、うん、この10年ぐらいやってる人はね。
そういうことなんですね、
うん、
まあ、じゃあここのスタジオのね、こう今調整室にいる方もそういうつもりで自己投資に励んでいただければと思いますんで、
はいはい、
じゃあ今日はこれで、はい、ありがとうございました、
はい、はい、どうもありがとうございました。